これ現在なんですね。それからシンズというあの複数形、 S は複数形ですよね。これは個々の罪なんです。それはね、人のものを盗んだとか嘘を言ったとかね、悪いことしたとか、それは個々の罪です。でも、実は罪の性質があるから個々の罪が生まれるんですよ。現在があるから罪の性質が生まれるんですよ。主分書きを放っておいたらいつまでも主分書きならせるだけなんですよ。実をどんなに取ってもまた実るのは主分書きなんです。性質が変えられない限りで、この岩下総一神父はですね、現在ということなしに来病は説明できない、復活なしに本当の希望はないと言いました。でまさにですね、これはね、摂理なんですよね。そして、イブカヤエが大病でなかったのにここに導かれたというのは偶然ではないというふうに感じるようになるんですね。それは、レゼ神父はもう70の峠を越えてどんどん体が弱っていきます。しかも医療の専門家がいません。そういう中で、イブカヤエはですね、自分はどうするべきかというふうに、考えるわけですよね。そして、そうだ、お医者様になろうというふうに、考えるわけです。でも医学部に入るとしたら6年間かかる、ね、6年間もこの愛する患者たちを放っておくことできない。そこでレゼ神父の手足となって働くことが神の御旨だ、それが摂理だというふうに感じつつも、医者にはなれない、じゃあどうしたらいいのか、じゃあ看護婦になろうということですね。そして、東京半蔵門にありました、看護婦学校に、日本看護婦学校に入るんです。しかもね、なるべく早く看護婦になりたいということでですね、速成科に入るんです。速成科っていうのはね、6ヶ月で看護婦になれるという超スピードコース、これに見事に、卒業試験に合格してね、たった半年で、彼女は一人前の看護婦になって、戻ってくるんですよね。ただ一人の看護婦です。でレゼ神父はね、本当に、看護婦として戻ってきた八重をですね、もうはしゃぎ回ってもう喜んで喜び踊ったと、もう本当にこんなに喜んだレゼ神父は見たことがないと思うほどに飛び上がって、喜んだそうであります。やっと、自分の長い長い苦難の道筋に、一筋の、継続できる、この働きを継続できる、光が、見えてきたわけでありますよね。レゼ神父は、今まで本当に人に、騙されて、歩んできたんです。専門の医学者では、ありません、ですので、この情に脆い神父の気持ちにつけ込んで悪いことをする日本人もいっぱいいたんですね。ある時立派な紳士が来て、自分は何人かのハンセン病患者を治したことがあるというふうに宣伝する人がいた。自分が発明した、治療法を患者のために役立てたいと、そういうふうな申し出があったんですね。患者の苦痛が少しでも和らげられればという思ったレゼ神父はその申し出に飛びついた。そして多額のお金を支払って病院の一室を貸してそこに患者を集めた。信じさえすれば必ず治ると暗示にかけたり、怪しげな薬を飲ませたりしたんだけども、それは詐欺だったんです。そして自分は簡単に人から騙されてしまうという自分を、レゼ神父は自分を責めて何日ももだえ苦しんだそうです。でも患者のことを思うあまりに悪い日本人に騙されてしまう。ある時神父は日本人が魚が大好きだということを前から知っていたので、そうだ、池を掘ってそこで魚を養殖すればいいんではないかというふうに考える。ところが静岡の御殿場のあたりは、 火山岩で、岩はね、本当にその細かな穴が開いている岩ばかりですね。だから穴を掘ってもダメだって言うんですけども、ある会社に委託して大丈夫ですよ、作れますよって言って、ある土建会社が池を作ると言って高額の手付金を前払いさせた。物々しい道具を持ち込んで工事が始まった。そして、3日もせぬうちに引き上げていなくなってしまった。後には何も残っていなかった。他にもね、いろんなことがあって、もう騙されて騙されて大事な虎の子のお金をむしり取られてきたんです。こんなことではどうなるだろうか、まあ、そういう中で、看護婦として、戻ってきた、この八重は、本当に嬉しかったんです。と言いますのも、レゼ神父は、雷病でないということが晴れて証明された時に、もう日本に居場所がないと、八重のためにフランスに行ってはどうかっていうふうに勧めるんですね。フランスには私の姪がいます、住むところもまた仕事も向こうの暮らしも、ちゃんと面倒を見るからフランスに行きなさいっていうふうに勧めるんですね。そうすれば立派に生きていかれるって。でも、八重はそのように思うことはできない。フランスに逃げるというようなことは自分のするべきことではない。あの会津藩の教えが彼女の中に息づいていたんですね。彼女は自分に命を投げ打つほどの貢献、また助けをしてくれた老いたるこの神父をね、見捨てて自分がフランスに行くなどということは絶対にしてはならない、できないことだというふうに思って、そして今後奮闘していくわけであります。しかし言うは安く行うは難し。この雷病院においてですね、たった一人の看護婦として働くということは、並々ならない重労働を意味していたんですね。それは、ほとんど全てのことを一人でやらなければならないということでしたね。この、包帯の選択、これぐるぐる巻きにした包帯っていうのは、重病の患者の包帯は20メートルの長さになるそうですね。そこにね、血や膿やいろんなものがこびりついて、それをね、こう洗う、これだけでもね、大変なことです。それから食事の世話をする、経費を切り詰めるために畑仕事をする、義援金の募集をする、経理を行う、薬局のことをやる、レントゲンの撮影をする、現像のすべてを担当する、それから、昼も夜も患者のそばに何かがあれば駆けつけなければならない、睡眠時間は3時間、こういうですね、激しい生活を、が待っていたんです。しかし彼女はそういう、文字通りに体の方のお世話だけではなくて、中には本当に夜をはかなんで死にたい死にたいと叫び発狂寸前のような患者もいる、付き添って手を握り、そしてレゼ神父が自分が雷病にかかるんではないかということを全く恐れていないかのように、もうその肌に触ってさすっている姿を見てひどく感動を受けた八重は、同じく自分もそれを実行する。悩みを聞き、また、恨みつらみに耳を傾け、慰め、励まし、そして、まさにレゼ神父の、片腕としてですね、活躍していくわけであります。ある時には山梨県まで、患者さんを引き受けに行く、連れに行くわけですね。どこにいらっしゃいますか、指し示されたのは土蔵だったんですね。蔵です。あちらだ。もう汚いものでも見るかのように家はの人は言う。恐る恐るですね、土蔵の重い扉をこう開けていくと中真っ暗です。で、真っ暗なその重い土蔵の重い扉を開けていくとですね、何やら黒い人影が見えるんですけども、その時に黒い何か 小さなものがバーッとですね、日の光が差し込んだのでこうバーッと雲の子散らすように逃げていく。闇に慣れてきた八重が見てみると、それはねネズミだったんですね。でネズミはね、もう無感覚になっている雷病のその患者さんの足とかにかじりついて食べてる。ほんで八重はね、もう狂ったようにね、ほうきやいろんなもので、お前たちは行け、出てきて、そして戸板に乗せてですね、そして荷車に乗せて、そして交通機関のあるところまでこう運んでいく、まあ、それは並々ならない苦労だったんですね。病院に着くと、今度はねピンセットで、こうウジ虫を一つ一つつまんでは、この壺に入れる。もう八重はね、このウジ虫がね憎くて憎くて仕方がない。この人の体にを蝕むとは、お前たちは何者だってもう怒りながらですね、そして消毒液ブワーッとかけるんだけど、なかなか死なない死ねって言ったかどうか知りませんけどね、もうその八重がその患者さんを守るね、この熱意っていうのはね、もう見ていてもう本当になんというか凄まじいほどの、迫力だったというふうに言われるんですね。そして、このプロミンという特効薬が、出るまではですね、この、まともな治療法がなかったんですね、その、まともな治療法がない、何をやってたのかって言いますとですね、私も初めて今回調べていって知ったんですけども、大風刺油効くかどうかわからないね、この植物の油の皮下注射を打って包帯やガーゼを根気よく交換するというですね作業だったんです。青い海や血の混じった赤い海がべっとりついて、かさぶたがこびりついて、なかなか傷口が剥がせない。患部に軟膏を塗って洗濯した替えの包帯を巻く。一人の患者に30分40分、外した包帯の洗濯がとても大変で、病院内には水道はもちろん井戸もなかった。近くの川から汲んできた水にアクを加えて大釜で沸騰させて沸かして、これに包帯を入れて煮る。落ちない海やかさぶたはたわしでこすり落とした。当時は感染防止の防護服、手袋もなく素手で行っていた。こういう時代なんです。すごいことですね。そういう中で八重は、献身的にほぼ60年以上をここで過ごしていくんですよ。60年ですよ。大変なことですね。しかし、大きく時代は変わっていく時が来ます。資料の2ページ目なんですけども、先ほど申しましたように1943年、昭和18年なんですけども、アメリカで、プロミンという特効薬が発見されて有効性が確認されます。しかし1943年、昭和18年といいますとですね、日本は太平洋戦争に入っていった年なんです。入っていく年なんですね。それでアメリカとの交流は途絶えています。プロミンは手に入らない。昭和20年、戦争がありますが、プロミンが日本に入ってきたのは昭和22年頃です。そして、この、高山複製病院に、でプロミンが用いられるようになったのは、ようやく、昭和27年頃だったんですね。そしてその効果はもう目を見張るものだったんです。ある意味ではプロミンともう何種類かの薬の多剤服用療法で、雷病というかハンセン病は絶滅することができる病気であるということが分かったんです。そしてそれだけではない、これはまた別な機会に話しなければならないんですけども、常駐医がいなかったんですね。 そしてその中でやはり、クリスチャンの医師、これは林芙美子さんという方なんですけれども、林芙美子プロテスタントの、ドクターですね。この林芙美子のご主人は林芙美男という方で、この方も大変な、クリスチャンとして、難病患者の治療に生涯を捧げた人の奥様、林芙美子と、それから先ほどの岩下総一さん、カトリック、こちらプロテスタント、が、お友達だったんですね。そして、本当に十分な謝礼は払えませんが、来ていただけないでしょうか。参ります。もう2つ返事で林芙美子医師が、2人の子供を抱えながら、この病院に赴任する、着任する。本当に長年待ち望んでいた、回復への道筋がようやく、出来上がってく、るのを、見届けることができたんです。すでにレゼ神父は世を去っていませんでした。レゼ神父に11年間、八重は、使えることが、できたということでありますね。そして、1959年にはローマ法王から聖十字勲章をいただく。これはくしくも、福生病院が始まって70周年を迎えた時のことでありました。1961年、看護婦の最高の栄誉とされるフロレンス・ナイチンゲール勲章をもらいます。その他、朝日社会福祉賞をもらう。アメリカの有力な週刊誌タイムにマザーテレサに続く日本の天使として紹介される。そして1989年、92歳を前にして、本当は91歳と半年なんですけども、天に召されます。この日は、くしくも、福生病院100周年記念式典の前日であったんですね。そして、96年、雷予防法の廃止に関する法律が施行されます。一切の社会的な差別が完全に撤廃されるのが96年。まだまだ、雷病に対する偏見が色濃く、残っていたということですよね。しかしその生涯は本当に、素晴らしいもので、あったというふうに、思います。八重は、その雷病院で献身的にほとんど自分の生涯の全てを捧げるように使えたことに対して、いつもニコニコ満面の笑みをたたえているのを見て、テレビ局が取り上げます。その時のその答えというのは大変に驚くべきものだったんです。自分がここにいることは恵みです。神様からこの場を与えられたことを感謝しています。こういうふうに述べたということは、本当に、驚くべきことです。そしてですね、この八重が、この福生病院で獅子奮迅の、活躍をしていた頃、たまたまそこを訪れた、安倍四郎という有名な、その日本の社会福祉の歴史においてはですね、名前を落とすことができない先生がいらっしゃいます。この安倍四郎という先生が1977年に八重とほんの一瞬出会った時の出会いが自分の一生を変えたというふうに、言っています。その講演の一部を、ご紹介したいと思います。安倍四郎です。呼び捨てにしちゃいけないような立派な先生なんですね。安倍四郎先生。子供の頃私は夢を持っておりました。大きくなったら実業家になりたい。実業家とはお金持ちを意味していました。それで賢明なのか愚かなのか、私の夢を実現する一番の早道は 経済学を勉強することだと思い、大学では経済学を専攻しました。一橋大学に進むんですね。でビジネスの世界に行くと思ったんです。ところが、転機が訪れる。なぜ安倍晋三さんが実業界に入る道を捨てて福祉の道に飛び込んだか。大学を卒業する前の夏休みに静岡県の御殿場でアルバイトをしました。その帰りがけに御殿場の少し先、沼津寄りに歩いて約40分のところにある高山という村を訪ねました。そこには福生の園というカトリックの大病、ハンセン病の療養所があり、そこに参りました。まだプロミンという薬ができる前のことで、療養所は悪臭に満ちていました。私は逃げて帰りたい気持ちになりました。初めてラインに触れてショックを受けたからです。小さな治療室に案内されました。中に入りますと、一人の患者さんと一人の看護婦さんとが向かい合って、患者さんが左手を出し、看護婦さんがその手を持って包帯を巻いていました。包帯交換は当時の療養所では大きな作業でありました。毎日膿が出ますから、毎日包帯を変えなくてはなりません。その包帯交換をしているところに私が入っていったわけです。二人が私を見て黙礼をしてくれました。私も黙ってお辞儀をしました。見ますと、その患者さんの鼻も耳も半分落ちてありませんでした。私は胸をつかれました。なんとこの二人はハミングで聖歌を歌いながら包帯交換をしていたんです。私はその時の看護師さんを見て美しいと思いました。キビキビした包帯交換の作業と平和で穏やかな美しい顔との見事なコントラストに触れて、私は非常に深い感動に襲われました。その時、私の中に聖書の一節が浮かんでまいりました。キリストの言葉であります。これらの意図小さきものの一人に成したるは我に成したるなり。この小さいものの一人にしたのは私にしたのであるという言葉です。その中にある一人という言葉の意味が理解できたと思えたのです。その時私が学びましたことは、社会は多数によって支配されているが、その中にいる意図小さきものの一人の幸せが確保されない限り、全体の福祉は存在し得ないであろうということです。意図小さきものの一人の幸せが欠ければ全体の幸福も成立しないと考えました。私にとってそれは衝撃的な出来事でありまして、その時から私もこの一人の看護婦さんのように意図小さきものの一人と共に生きたいという気持ちを持つようになり、実業の世界に出ることを諦め、社会福祉の仕事に入ったのです。一人の看護婦さんによって私の人生は転換をさせられたのです。この方こそ誰あろう伊深八重だったんですね。八重が読んだ短歌がいくつか残っています。そのうちの一つ、資料の2ページにあるのですけれども、見せつりのままにと思い忍びきぬ、なべては深く胸に包みて。見せつりのままにと思い忍びきぬ、なべては深く胸に包みて。神様の定められたようにどうぞ私を導いてくださいと忍んで今日を迎えてきたと言おうと思えば、いろいろ語りたいことは山ほどあるけれども、それはすべて胸に包んで。ですから、新聞関係、テレビ関係の人が、八重さんのことを聞きに来ても自分のことは語らないんですね。私はレゼ新聞にこんなによくしていただきました、岩下新聞にこのように教えていただきました、このような患者さんに出会いました、人のことを褒め添えすばっかりで自分のことは何にも言わない。なべては深く胸に進みて。ですから八重の生涯を調べようと思うとね、立ちどころに困難にぶつかるんです。細かいところがわからない、本人があまり述べてないので。でもその生き方というのは私に大きな感動を与えるものです。92歳を前にして八重はいよいよ
死が近づいたことを悟りました。最後と言葉が記録されています。お世話になりました。神様の待っておられる良いところへ行きます。喜んで。今、雷病治療の役割を果たし終えた福生病院は、財団法人高山福生病院として皮膚科を中心とした病院となっています。今立派な病院になっているんですね。そして、八重の働きが認められた頃、左にありますような2006年、国の登録有形文化財になりました福生記念館正面という、これが記念の建物になっています。でも元はといえば、この、ジェルマン・レジェ・テストウィッド神父が作ったこの雷病院の始めというのは、1ページ目の下にありました農家の建物をですね、移築した本当に実に粗末なものだったんですね。そして、雷病に対してだんだんと国も本腰を入れるようになって、合計15の国立の雷の療養所が建てられるようになりました。そして、もう国立の療養所ができたんだからといって、この福生園のような私立のもう雷病院は必要ないんではないかということで、政府がそれを廃止させようと動いたことがありました。その時に高山福生園を潰してはなりませんというふうに止めた方がいました。それは大正天皇の奥様皇后、帝名皇后です。あの病院は多くの素晴らしい働きを出しました。私立といえども潰してはなりません。帝名皇后って覚えてますか？あのフデコのがフランス語を教えた生徒さんだったんですね。フデコを援助した方ですよね、そして、この高山福生病院に多くの皇族が訪れます。そのうちの一人は秩父宮殿下です。この秩父宮殿下といいますのは、あの会津藩最後の藩主松平容保の孫です。同じ会津の血がここで一つになった。ならぬことはならぬのです。10の掟の一番最後ですね。ならぬことはならぬのです。八重の心にこだましていたのは、その聖書の言葉で、その聖書の言葉と同時にその10の教えであったかもしれませんね。人は何というかもしれない、いろいろなこと言うかもしれないけれども、恩にある老いたる霊性神父を置いていけるものか。神に用いたものであれば、自分がこの病院に一命を投げ打たんとてどうする。会津魂、新島八重と、この伊深八重は会うことはなかったんですけども、伊深八重の八重と命名したのは、この新島八重のような立派な女性になってほしいという願いがあってつけられたとも言われているんですね。まさに会津魂です。最後に聖書の言葉を読んでおりましょう。資料の2ページ目、マタイの8章2節から、イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。するとツァラート、雷病と訳されていましたね、ツァラート雷病に侵された人が身元に来てひれ伏していた。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のツァラートは清められた。イエスは彼に言われた、気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。雷に侵された人は一目見てわかる。 その異臭、崩れた姿形、満足に5本揃っていない手、指が揃っていない手、しかし山上の説教を終えて山から降りてこられたイエス・キリストを出迎えたのは、一縷の望みをかけて、この方なら私を癒してくださると信じて身元に駆け寄り、人々から石つぶてを投げられながらも決死の思いでひれ伏した一人の雷病人であった。近寄るなと普通だったら言うかもしれない。しかし雷病人は言いました。主を私に触って癒してくださいと言ってないんです。お心一つで私を清くしていただけますって、イエス様が清くなれと心の中で思ってくだされば私は清くなれるんです。絶大な信仰ですよね。ところがイエス・キリストは言葉で癒すことがおできになるお方であるにもかかわらず、どうされましたか。手を伸ばして彼に触ったと書かれるんですよ。電撃が走った。なぜならばこの雷病人は何十年間も誰にも触ってもらったことがないからですよ。みんな汚れが移るのを恐れて、私の心だ清くなれって言われた、言うだけで十分に治せる、治せるのにイエス・キリストは触ったんです。あのレゼ神父や伊深八重さんが自分に雷病が移るかもしれないのに、それを全く恐れる気配もなく触ったように、撫でたように、イエス様も雷病を撫でた。なんという感動でしょう。雷病が癒されることも大きな奇跡、しかし愛を込めて触ってくれる方がここにいたんだと。まるであなたの雷病は私が引き受けたと言わんばかりに、まるであなたの罪は私が引き受けたと言わんばかりに、まるであなたの汚れは私が全部引き受けたと言わんばかりに、さああなたの雷病を私によこせと言わんばかりにキリストは引き受けられた。キリストが十字架の上にかかられたのは、キリストがご自分に引き受けられた罪汚れをあの十字架の上で処分してくださるためであったと聖書は解説します。その通りなんですね。4節でキリストは不思議なことを言われる。気をつけて誰にも話さないようにしなさいって、こんな素晴らしいことが起きたのになんで話さないでいられましょう。ナザレのイエス様が不治の病と言われた雷病を癒してくださった、なんでこんないいニュースを知らせてはいけないのか、理由はどこにあるのでしょう。それはですね、私が考えるにこういうことです。雷病が癒されたというふうに聞くと、雷病人は大勢集まってくる。求めるところは体の癒しなんです。病気が治ればいいって。自己中心の思いなんですよ。病気を治してもらいさえすればそれでいいと、あ、それ以上神様と関わりは持ちたくないと、治してもらえればそれで結構。イエス様を利用しようとする方々がいっぱい押し寄せる。でもイエス様はね、世界中の雷病人の雷病を癒すために来たんじゃないんです。イエス様が来られたのは、私たちを罪から救うために来られたんです。だから雷病を癒すのがイエス様の使命ではなかったんです。しかし雷病を癒せる方っていうのは聖書によればメシアだけなんです。イエス・キリストが来られる1400年も前に不思議な戒めが書かれていた。雷病人が癒された時には これこれこういう儀式をせよというふうにモーセの律法に書かれていた。不思議ですよね。雷病って不治の病なのに、なぜ癒された時にはこうせよと書かれているのか。それはただ一人癒せる方がいるからです。それはメシアです。だからこの雷病人が、自分はかつて雷病だったのに正真正銘癒されましたと言って、祭司のところに行って、どうぞモーセの律法に書かれて儀式を行ってくださいと言ったら、祭司は分かるわけです。メシアが来ておられるっていうことが、メシアが来ておられる。なぜならば雷病人を癒したからだって。イエス様はメシアが来ているんだということを祭司に知らせようとされたんです。そうなんですね。救い主は来ておられる。このイエス・キリストはイザヤ書53章紀元前700年に書かれたと言われていますけれども、驚くべき予言をしていますね。彼は蔑まれ、人々から抜け物にされ、悲しみに出て病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼は尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。キリストが私たちの罪を引き受けてくださった。ここに現在に対する解決が示されたんです。私たちの肉体の病だけではなくて、心の病、罪の病に対する根本的な解決がここに示された。それは雷病も引き受けた、もうイエス・キリストは私たちの罪の一切合切を引き受けられて、ご自分が苦しみと死を経験してくださった。そしてキリストが復活されたように、キリストを信じる者は永遠の命に復活する、そして栄光の体をいただく。これが聖書の教えなんですね。高山復生病院、復生っていうのはカトリック用語で復活という意味です。まさに現在と復活、これこそ聖書の本当に中心的な教えですね。そのことを身をもって明かした女性、それがイブカヤエということができると思います。この生涯を私は感動を持って本当に覚えるものでありますけれども、そのイブカヤエがより頼んだイエス・キリストに私も本当に従っていくものでありたいと思います。一言お祈りいたしましょう。モザイトの父なる神様、今日も大勢の方々がここに足を運んでくださり、今日は共にイブカヤエという女性を通し、また彼女を導いたレゼ神父や、また多くの神によって目開かれ、摂理の何たるかを悟った方々のその足跡を見ることができまして感謝いたします。22歳にして雷病と宣告されたこの知性と美貌を全て兼ね備え、名門の家に生まれたこの八重はまさに奈落の外に突き落とされる経験をしましたけれども、神様の摂理は確かにそこに存在していました。人の目には絶望以外の何者でもない、暗闇だけがあるというような、八方塞がる中にあって、実は他では見ることができなかった光を八重はそこで発見しました。もしこの世の栄華、また華やかさに心を奪われ、またこの世の華々しい人間の営みに身を投じていたならば、絶対に知ることができなかった生き方、また聖書が示す 摂理というものに彼女が本当に目を向けたであろうかというふうに思わざるを得ません。しかし自分の身をもって経験したこの大きな悲劇を通して扉を開けてみたときに、そこには何という不思議な世界が広がっていたことでしょう。それは雷病によって全て失われたはずなのに、天にある喜びに輝いている雷病人の患者の群れでありました。そこには永遠の輝きがあり、その一人一人に自分の大切な時間を惜しみもなく投入することを八重は無駄だとは思いませんでした。この小さき者の一人なしたるは我になしたるなりと、阿部史郎先生が思わずキリストご自身のその言葉を思い出した生き方が、八重の91年の生涯になされていました。本当に素晴らしい生き方です。そして私たちはこのような劇的な経験をするものではないかもしれませんけれども、本当に私たちにも神様の摂理が及んでいること、神様はこの私たち一人一人に私たちの人知の及び得ないご計画を持ってくださっていること、永遠の祝福の神様のご計画に神様が日々私たちを導かんとしておられることを、今日また八重の生涯を通して思わせられたことでございます。どうぞこのような傑出した人々だけではなく、私たち一人一人にも惜しげなく、また素晴らしく神様が計画してくださっているその摂理の中を私たちが歩んでいくものとせられるように、御言葉にいよいよ心を向け、またこの教会の交わりを重んじ、神様が世に置いてくださっている間、御心に従って歩むことの幸いと醍醐味を味わい、また行うものとして我ら人々を導き整えてくださるようにお祈りいたします。今日共にこのような時間を与えられたことを感謝いたします。またこれからお帰りになる方々、そしてこの週末の歩み、豊かな神様の守りと祝福のうちにお導きたまいますようにお祈りいたします。この後の食事、また交わりの時を本当にまたありがとうございます。すべてを豊かに賜ってくださる神の恵み、本当に心から感謝し、また今日のひとときを感謝して、尊いイエス・キリストの名前によって御前にお祈りいたします。アーメン。